聖書のお言葉が開かれていると思いますので、第2コリント5章の1節、もしこのパワーポイントで示していただけたら、それをご一緒に読ませていただきたいと思います。私たちの住まいであるというのがありますので、どうぞ。見えましたか？出ました？はい。それでは5章の第1節をお読みします。3、はい。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。毎年4月の第3の日曜日にこの昇天者記念礼拝を持っておりますが、今年はいつもと2つの点で違うように思います。一つは曜日の関係で、先ほど申し上げましたように、復活節が来週であります。今週は、受難週と呼ばれるキリストの苦しみを忍ぶ週であります。もう一つはご存知のように、1ヶ月1週間前に起きた大きな震災を経験している、そのような昇天者記念礼拝であるということです。これによって亡くなった多くの方々の思い、あるいはご家族の寂しさ、悲しさ、あるいは今被災をしておられる方々の苦しみ、あるいは原発の事故処理に当たっておられる方々、そうした苦労を背負っての礼拝であるということであります。その角度から聖書が地上の苦しみと天のにおける慰めについて語っているところを取り上げてお話をしたいと思います。今読んでいただきましたところがそれであります。私たちの住まいである地上の幕屋、幕屋といってもちょっと分かりにくいと思いますが、テントといえば分かりやすいでしょう。このテントというものを私たちが今生活をしておりますこの肉体の例えとして語っています。それから神のくださる建物、これは私たちがやがての日に持つであろう復活の体、そうしたものを天における建物という例えで語っています。この2つを対照しているのがこの今読みました5章の1節です。でこれについて、まず地上の幕屋、そして2つ目に天における永遠の家ということについて、この聖書の中で語っている事柄をお分かち したいと思います。まずこのコリントの手紙を書きましたパウロは、私たちの地上の住処である肉体をテントに例えています。でテントっていうのは皆さんお住まいになったことがあるでしょうか。まあ山登りをしてテントに住んだとか、まあ、そういった短い経験は終わりと思いますけれども、3つ特色があります。一つは壊れやすいということです。強い風が吹けば飛んでしまいますし、重いものが乗っかれば潰れてしまいます。私たちがある場所でテントの生活をしておりましたときに、台風が参りまして、もう台風がテントごと持っていきそうなときに、そこに住んでいる者たちが必死にぶら下がってテントを守ったということがございますけれども、これは何を象徴しているかというと、人間の衰えゆく脆い肉体というものを表しています。もし聖書をお開きでしたならば、その前の4章の16節にこう書いてあります。私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々に新たにされる。外なる人っていうのは私たちが持っている肉体ということです。日々に衰えていく。ここに座ってらっしゃる若いお嬢さんとか赤ちゃんはきっとそういうことを感じないと思いますが、私たちぐらいの年齢になりますと日々に衰えていくということは、ここにいらっしゃる 70-80% の方はそうだなとうなずかれるだろうと思います。例えばということは言いません。言わなくてもたくさん衰えていくことがございます。記憶が 忘れてしまったり、あの人の名前が出てこなかったり、そのくらいは軽い方ですけれども、もっともっといろんなところにガタが生じてまいります。私たちは病、弱さというものをいつでも抱えているものです。この度の大震災を通しても、私たち人間というものがいかに脆いものであるか、大自然の脅威に対していかに小さいものであるか、人間が作り上げたインフラというものがいかに脆いものであるかということを経験をいたしました。この度の震災の教訓の一つは、人間がもっとへりくだらなければならないということではなかったかと思います。聖書が私たちの命がテントのようなものだと語っていることは本当だなと思います。このテントの二つ目の特色は、それが仮の住まいであるということです。もしかしたらこの中で一生涯テント住まいという方もいらっしゃらないとは思いますけれども、まあ、大体どこかこの基礎を据えて、石であるか木であるか何であるか分かりませんけれども、長く続く家に住むっていうのが私たちの人間の特性ではないかなと思います。そこに私たちが安心感があります。今避難所で生活していらっしゃる方々、本当に大変だと思います。早く仮設住宅ができれば良いと思います。一生懸命に政府も頑張っていると思います。しかしそこもあくまで仮設住宅ですね。その先にどうするか、大きなプロジェクトがあります。私たちもできる限りこうしたことを政府に応援し、あるいはプライベートな形でも応援したいと思います。先ほどテントで生活したことがありますかという質問をいたしましたが、私は実は新学生時代に1週間ほどテント生活をしたことがあります。浜田という場所で教会を開設するために、他の新学生 5,6 人とともにテントを担いで浜田に参りました。空き地を探して、そこでテントを建てて、そこで寝泊まりをし、そこで集会をする、若い時だからできた、もう大変冒険のような無茶な生活をいたしました。一生懸命に伝道し、そして今浜田教会が生まれているわけなんですけれども、その中で生活している時は若いですから、何にも疲れたとか大変ということは感じませんでした。しかしその後で私たちは鳥取に参りまして、また別な場所で開拓をする。その時に与えられたのが一軒家で、広々とした畳に行きました。その時にその畳にゴロンと横になりまして、ああ畳っていいもんだなということを、このしみじみと感じて、もうそこから起き上がれなくなったのを覚えております。テントっていうのはあくまでも仮の住まいである。で、わざわざテント生活をした人が旧約聖書の中にあります。それはアブラハムという人です。アブラハムは一生涯テントの生活をいたしました。お金がないわけではなく、土地がないわけではなく、彼はテントの生活を選んだのであります。ヘブル書という中にはその理由がこう書いてあります。彼は旅人として、そしてやがて固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいるから、その象徴的な信仰の表れとしてテントの生活をわざと選んだのであります。そして彼はこう言っています。地上では旅人であり寄留者であることを告白した。考えてみると、私たちの人生、旅人また寄留者であります。たかだか70年80年、まあ長く生きても100年前後でありましょう。長い歴史から見るならば、それは一瞬の出来事にしか過ぎない。そのことを私たちは もう一度地上の生活は旅人であり寄留者として生活しているんだということを覚えたいと思います。さらにこの生活には痛みと苦しみが伴うということであります。五章の第二節にこう書いてあります。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを来たいと望んでいますと書いてあります。いろいろなガタが来たり苦しみがあったり、人間関係におけるストレスがあったり、環境から来る苦しみというものがつきものであります。これを書いたパウロという人はこれをただ思想として語っているのではなくて、文字通りうめきながら生活をしていました。彼はキリストの福音を伝えるために多くの人たちから迫害を受けました。石で打たれたこともあります。鞭で打たれたこともあります。船に乗って旅行している時に難破したこともあります。たくさんの苦痛を経験しながら、彼は地上における生活というのはまさに幕屋にあってうめいているようなものだと語っています。私たちは今日本全体が苦しみにうめいているということを感じます。その被災にあった当事者だけではなくして、私たちの国全体が大きな困難にぶつかって、これをどう乗り越えることができるだろうか、それぞれの立場で苦しみもがきうめいている、まさにこの地上の人生の象徴であります。しかしこの五章には神の希望があります。この地上の幕屋が壊れても、いや壊れるのです、壊れた時に神のくださる建物がある。これは私たちが死んだ後に、またキリストがもう一度来られる時に与えられる新しい栄光に満ちた肉体、それを聖書では復活体と呼んでいますけれども、復活の体を指しています。でそれは永遠の家である、いつまでも続くものだということが特色であります。その前の4章の18節にもこう書いてあります。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。もし私たちの人生たかだか何十年という単位で測れるとしますならば、このいつまでもというのはもうその何十年とか何百年というような単位ではない、永遠という尺度しか測れない、これは恒久的な、また光栄に満ちたところのものであります。なぜ私たちのような限られた存在が永遠という素晴らしい実態をつかむことができるか、それはただ一つ、永遠である神と共に生きるということであります。私たちはみんな限られておりますから、それぞれの時間とか場所というもので終わってしまいますけれども、神は永遠である、この方につながっているときに私たちは永遠に生きる存在となる。もし私たちが汽車や電車、汽車のように自分の力で走っていますならば、途中で止まってしまうことでしょう。しかしもし電車のように上に電線があってパンタグラフがそこにくっついていますと、まあその電線がある限りずっと走り続けることができる。私たちは限られたものですけれども、この神ご自身の永遠であるお方につながっているときに、私たち自身が永遠の存在になることができる。さらにそれは栄光に満ちたものでございます。第17節には、今の時の軽い4章ですね、私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらす、 栄光をもたらす、それは輝きに満ちたものであります。神ご自身が輝いておられるので、私たちもその輝きをいただくことができる。天国について黙示録はこのような表現をしています。もはや夜がない、神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない、彼らは永遠に王である。東殿の方が聞いたら本当に羨ましいだろうと思いますね。もう原子力も何にもいらない、灯火の光も太陽の光もいらない、神ご自身が栄光である。もう皆さんちょっとなんか話が飛躍して、先生少しおかしくなったんじゃないかと思われるかもしれませんけど、私はこういう世界をいつでも考えています。ですからまあ少しぐらい電気がなくてもいいんじゃないという考えで開き直ることができるような気がいたします。そしてさらにその黙示録の中に、私たちが苦しみとまた悲しみから一切解放される絵が書いてあります。お読みします。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。私はこの場所を読むと本当に慰められます。私たちの人生には多くの数えきれないぐらいの涙があると思います。どうしてこんなに悲しいことばっかり起きるんだろうかと思われるほどです。今年、天に召された4人の方々のそれぞれの人生を思いますときに、ここで一人一人は申し上げませんけれども、それぞれの痛み、悲しみということを私も見てまいりました。病床に訪れたときに、どうして私だけこんなに苦しむんだろうかと目に涙を浮かべる方もいらっしゃいました。けれども最後に、私たちの目の涙をすっかり一人一人拭い取ってくださる。十杯一からげではなくて、一人一人、私はお前の涙の理由を知ってるよ、私はお前の苦労もちゃんと見てきたよ、一人一人について主は豊かな慰めを与えられるのであります。3番目にこの特色は、苦しみを通して与えられるということです。復活という言葉は皆さん何の前提にしていると思いますか？復活というのは死というものがあって復活があるんですね。死ぬことがなくして復活ってことはありえませんでしょう。キリストがまず、私たちは一週間後にその出来事をお祝いするわけですけれども、死からよみがえってくださった。そしてその死というものはどういう死であるかっていいますならば、私たちの一人一人の罪と痛みと重荷を全部背負って十字架にかかるという、その極限の苦しみ、痛み、それを全部背負っての死でありました。ですからその死の先に、神はその死が本当に意味のあるものであったということを示すために、彼を死からよみがえらせたのであります。このキリストが十字架にかかる前の夜、弟子たちを集めてこう言われました。私は、父の家には住まいがたくさんあります。私はあなた方のために場所を備えに行きます。私が行って場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。この場所をキリストが備えてくださった。場所を取るという言葉がありますね。今年はいろんなところでお花見自粛でございまして、 ビニールシートで先に行って席を取るようなことがなくなってよかったなと思っています。席取りというのがありますね。前に先に行って、特に新入社員などは一番先に席を取って、そして宴会の場所を確保する。でもイエス様は新入社員ではありません。私たちのためにこの十字架という重い厳しい苦しい刑罰を通して、私たちが抱えているところの全ての罪、痛み、重荷、それらを全部背負うという形で場所を備えてくださった、その結果としての復活というものがあるのであります。そしてこの手紙を書きましたパウロも、その地上において本当に厳しい人生を送った人ではありますけれども、彼が何を望みながら生活をしていたかと言いますと、私は何としてもキリストが復活されたように同じようにこの私の朽ちるべき肉体をもう一度栄光の体に変えてくださる、その復活の望みのゆえに、私は今この苦労を苦労とも思わないで乗り越えることができるんですということを語っています。ですから彼は先ほど2節も読みましたけれども、この幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを期待と望んでいます。この肉体にあってはたくさんの重荷、苦しみというものがつきまといますけれども、それらから解き放たれるところの栄光の復活の体に私は入れられる、それを与えられる、それが彼の生きる原動力となっていきました。私たち一人一人が何を目標に生きていくか、大切なことだと思います。パウロという人は、この手紙を書いたパウロという人は、私は全てのことを捨ててただこの一つだけを目標に進んでいると語りました。その一つというのは、キリストが復活されたと同じように私もその復活に預かりたい、あやかりたい、そのために私は全てのものを捨ててまっしぐらにこの人生を歩んでいきますと言いました。ですから彼はその苦しみを苦しみとも思わないで進むことができた、その原動力となったというのであります。今から20年ほど前に、私は大学の時に一緒に勉強しました、沢雅彦君という人が、癌で召されました。その人は大学を卒業して、進学校に入りまして韓国への宣教師になった人です。韓国人の奥さんをもらいました。そしてその娘さんは今いろんなところで活躍をしている方です。彼は今から20年前のイースターの翌日月曜日に49歳で、天に召されました。その前の彼が説教をいたしました最後の説教の一節をちょっとお分かちしたいと思います。イエス様のこの受難週の意味がどこにあるのかというと、それは単に苦しみを受ければいいというのではないのです。苦しみの後に復活があり、神の勝利があることを信じて神の平和を願っていく、そういうこと、それが復活なのだと私は思う。私たちの苦しみには全部意味があって、そしてその先に復活の希望と喜びがある、栄光がある、そのことのゆえに私たちはその苦しみに耐えることができ、通過することができる。私はこの出来事を私たち一人一人の個人の生涯にも当てはめたいと思うし、また今私たちが国全体として非常に大きな試練の中にありますけれども、この苦難の先に復活があるということを信ずることのゆえに、私たちはこの希望を持ってこの厳しい試練を 乗り越えることができると思います。どうか締めくりますけれども、愛する方々とのお別れで、特に今年愛する方々を天に送られた方、去年送られた方、その思い出がまだフレッシュであると思います。また今年去年にかかわらず、そうした悲しみは大きなものでありますけれども、聖書はこの復活の希望によって互いに慰め合いなさいと語っています。また私たち一人一人が先に天国に帰った人々の信仰に見習い、天の住まいで彼らと永遠に喜び楽しむことができるために準備をさせていただきたいと思います。準備とは何でしょうか。この私たちのために先に道を開いてくださり、場所を取ってくださった主キリストを私たちの心の中にお迎えし、彼と共に永遠に生きるその道を備えることであります。お祈りをいたします。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手にはよらない天にある永遠の家です。愛する天の父なる神様、この聖書が語っております天にある永遠の家が単なる願望ではなく、あるいはあったらよいなという空想ではなく、私たちにとってはキリストが死の中からよみがえられたと同じリアリティでありますから感謝をいたします。そして先に天に行かれた方々もこの現実の中に生きておられることを信じてあなたの御名を崇めます。私たち残された者たちも彼らと同じ喜びと永遠の祝福の中に入れていただくために、同じ道筋を歩むことができるように、一人一人の生活を助けを与え、またそのために備える心の在り方を学ばせてください。今日集いましたお一人一人と、またその背後にありますご家庭に、あなたの豊かな祝福を加えてくださることをお願いし、主イエスキリストのお名前によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。